ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。年の瀬が近づいてきましたけれども、皆さんお元気ですか？今年は季節感の少ない1年でしたが、いよいよ12月です。体に気をつけてお過ごしください。それではマイラジオスタートです。はい、ライブはですね、少なめでしたけれども、レコーディングの準備をしたり、リフレッシュの時間を作ったりと、個人的には非常にいい1ヶ月でした。それではライブ報告をしたいと思います。まずですね、ピアノパクヨンセさんとの初デュオが、わらびのアワーデライトでありました。パクちゃんとはですね、共演っていうのは過去2度ほどしているんですけれども、こういう形のこうガチンコナといいますか、デュオは、初めてやらせていただきました。この日はですね、私のオリジナルや、パクちゃんが選んでくれた、ジャズの名曲とかですね、パクちゃんのこうアレンジ曲っていうのをやらせてもらったんですけれども、非常に全体的にもいろんなこう曲ができましたし、マッチした選曲だったなというふうに思っています。パクちゃんはですね、ご存知のね、方もいらっしゃると思いますけれども、関西人なんですけれども、その関西人の中でもですね、MC がもうめちゃくちゃ達者なんですよ。ですので私もですね、こう一緒に喋ったりしまして、そういう意味でも楽しい、時間となりました。パクちゃんとのデュオはですね、2月に、吉祥寺のストリングス、そして、3月もですね、まだ、オープンにはしていませんけれども、京都でライブご一緒させていただく予定です。そして西新井のカフェクレールでは、ここ数年の恒例ですね、ピアノ松本あかねちゃんのバースデーライブがありました。こちらは、ギターの浅利文香ちゃんとのトリオでやらせていただきました。あかねちゃんのね、お祝いにこう集まってくださった皆さんと、穏やかなこうあかねちゃんとあさりちゃんという2人と、温かい空気の中で演奏させていただきました。そしてたまたまね、あかねちゃんとの演奏が続いたんですけれども、船橋の国立コットフォルテで、松本あかねちゃんとのデュオをやらせていただきました。デュオはね、久しぶりだったんですけれども、やっぱりいいなというふうに、デュオが、こう演奏形態としてね、すごく好きだなというふうに再実感したライブとなりました。あかねちゃんとは、2月にですね、国立コットフォルテで、また再演が決まっております。そして吉祥寺ストリングスではソロバイオリンライブということでやらせていただきました。ストリングスでのソロっていうのはですね、アルバムソロのリリースライブ以来ということで、久しぶりだったんですけれども、まあそんなこともあってね、なんかね、すごく少し緊張気味で、最初は演奏していたんですけれども、まあこの日はですね、急遽、ソロライブになったんですけれども、まあそんな中ですね、お越しくださった皆さんが、こう最後まで一生懸命とこう耳を傾けてくださって、本当にそれがありがたかったです。この日ですね、共演予定だったピアノの岸さやかちゃんとは、3月に吉祥寺のストリングスでデュオライブが決まっております。そしてソロバイオリンのミニアルバムのレコーディングをしてまいりました。まあ、今のね、私というこう人の音楽を作る上で、こう大切な核となっているソロバイオリンの表現です。ライブとか、ツアーを通して、自然でこう、まあ、自然でというか、こう自分のままで、こう演奏ができるということと、チャレンジということで、とてもね、こう大きなこうやりがいを感じながら、 らせていただいています。まあ、今年はですね、こう世界的にこう大きなね、ことが起こって、私ももちろんそれで、いろいろなことを感じましたし、その中で、迷ったこともたくさんあって、そしてその迷った中で、選択したり、決意ということを、した、一年だったなというふうに思っております。そんな中で、自分が祈りを込めて、こう作った曲っていうのを、今年も続けてきたソロという形態で表現して届けたいと思いまして、レコーディングに至りました。レコーディングはですね、ソロを育んできた場所でありますわらびのアワデライトでやらせていただきました。まあ、ライブレコーディング以外でですね、ライブハウスでレコーディングした経験というのは今回が初めてだったんですけれども、やっぱり音を出すと、まあ、いつもの場所、そしてこういつもの音っていうことに、すごく安心するというかね、そういう気持ちでレコーディングできたなというふうに思っております。やっぱり今回はアワデライトで、レコーディングできたということが自分の中でもすごく大きかったなというふうに思っております。自分の中でですね、大切にしてきた、月の曲5曲を、収録したミニアルバムになります。1月下旬頃から、ライブ会場と私のウェブショップで販売予定になっておりますので、完成した折にはぜひ聴いてください。そしてレコーディング後のライブですね、成城学園前カフェブールマンで、初めてのソロライブやらせていただきました。たまたまね、ソロライブが続いたんですけれども、まあそういう意味でも以前よりはソロライブが続いても疲れが少なくなったかなというのと、まあそれをね実感できたっていうのが良かったなというふうに思っています。まあブールマンというね空間のこう力でよりこう濃密なというかね、そんな時間が流れていたようなソロライブになりました。そして赤坂 B フラットではザ・ツリー・オブ・ライフのライブでした。ここのとこねソロ続きでしたので、久しぶりのこうアンサンブル、人とのねこうアンサンブルっていうのと、安川さん、そして、ひとみさんとのこの音楽っていうのはまあ、自分にとってももうねこうすっかりなんだろうなこうホームというかね、そういう、風になっているので、またこうひときわ幸せだなと感じるライブとなりました。こちらのね、ザ・ツリー・オブ・ライフの方のニューアルバムも1月かなにリリース予定になっておりますので、情報をお待ちください。このような1ヶ月でした。それではお便りをご紹介します。舞子ハンク名門さん、こんにちは。さすがに外出を控えようと思っているふっかんです。もう来月は来年になるのですね。来年最初のライブは舞子はんのバースデーライブにしようと考えているのですが、ここで一つ悩みが…お誕生日を祝うライブともなるとプレゼントの一つも準備するのがファンというもの。ところが今年は新型ウイルスの蔓延で飲食物などの持ち込みが制限されるライブ会場も多く、気軽に何かをプレゼントしにくい状況になっています。お誕生日の定番、バラの花束も生ものなので微妙かもですし、バラといえばタカポンは生まれてこの方、お誕生日にバラの花をもらったことがないそうです。皆さん来年チャンスかも。何がチャンスか知らんけど。一方で私が長く応援するシンガーソングライターの愛さんなどは、バースデーライブが近づくたびに微笑みながら花束より札束をと言い切ります。かっこ笑い。そこでお金がなくても舞子はんに心が伝わるかもしれないプレゼントを考えました。その1、肩たたき券10枚綴り。熱演後の肩のこりをほぐすのにお使いいただけます。その2、お使い券10枚綴り。楽譜を忘れてコンビニにコピーを取りに行く時間さえもない時に代わりに走ってもらえます。その3、愛らしい顔と可愛いあんよがたくさんついた ムカデのむっちゃん、キャラクターダンピット、かっこ復刊手作り。冬場の乾燥からむっちゃんが楽器を優しく守ります。と、ここまで考えて、我ながらどれもいまいちと思い、もう少し悩むことにします。来年はウイルスも収束することを願いつつ、今年行けなかった分までライブに行きたいと思ってます。復刊さんからいただきました。復刊さんに1スマイル差し上げます。復刊さんありがとうございます。ちょっとね、ここのとこの、いろんなこう状況を見てると、ね、外出はやっぱりなるべく控えようとね、思う気持ちは、当たり前だと思いますね。私もライブ以外のね、こう予定っていうのは、なるべく控えて、利用に、気をつけております。はい、ということで、バースデープレゼントの、提案をいただいたんですけれども、いや、どれもいいですね。いいですね、っていうか、私は欲しいですよ。肩叩き券、お使い券、これは時間を関わらず来てもらえるということなんでしょうか。夜中でもね、呼び出せば来てくれるのであれば、これは、喜んで欲しいですし、ムカデのむっちゃんキャラクターダンピット、ダンピットっていうのは、楽器用の、保湿の、まあ、グッズっていうかね、なんかゴム缶みたいなやつなんですけれども、私はね、あんまり使ったことないんですけれども、この、むっちゃんキャラクターダンピットっていうのも、なんか、いいじゃないですか。しかも、むっちゃんっていう、こう、名前がなんか関西人っぽくていいですね。これは私は、これもいいなと思いながら、真剣に、よかったらどれかください。はい。ということで、復刊さん、ありがとうございます。次のお便り。新しい年を迎えるまで1ヶ月を切ってしまいました。新潟ではこの文章を打っている時点では、近いうちに平地でも雪が降ると言われていますが、どうなるでしょうか。今年はイベントや外出が難しいので、季節感が感じにくいのですが、とにもかくにもクリスマスシーズン。クリスマスといえば、SJS のクリスマスアルバム、かっこ悪い。ということで、SJS の配信の感想を。今回はギター、ベース、ドラムも加えたアルバム作成時のフル編成メンバー。個人的には、SJS のライブはこのお三方がいない編成で、一度だけしか聞いたことがないのですが、クリスマス感は当然ながら、その時の記憶や感覚が思い出されて懐かしさもあり、暖かくてほっこりした気分になりました。弦楽器とクリスマス、なかなかにいい関係ですよね。当時もそうでしたが、複数弦楽器チームということで、この音は誰でという楽器やってクイズではないですが、映像もあるのでそんな楽しみもありました。もちろん弦楽器以外の音もこんな風にして出していたんだという新たな発見も。クリスマスという一日を祝い、称える流れるような素晴らしい演出の数々でしたが、中でもピアノを思いっきり響かせる場面すごかったな。質問コーナーも興味深く面白かったですね。なんだかいつものライブでそのままのような風景で、 MC も安定の、いやさすがの運びで、音楽で感動して、そして笑わせていただきました。ありがとうございました。先が読めない状態が続きますが、舞子さん、くめえもんさん、ファンの皆様、ちょっと早いですが良い年をお迎えください。レガートさんからいただきました。レガートさんに1スマイル差し上げます。レガートさんありがとうございます。ね、新潟の方は、もうすっかり寒い、冬だと思うんですけれども、またね、新潟に、伺える時を、私も、いつもこのレガートさんのね、お便りを読ませていただきながら、いつもこう想像、しております。そして、SJS の配信見ていただいてありがとうございました。SJS はですね、チェロのね、平山織江さんリーダーのバンドですけれども、なかなかね、フル編成で、ライブをするということが、まあ、場所的にもね、難しかったりと、回数は非常に少ないんですけれども、織江さんの、SJS のこうアレンジっていうのは、やっぱりね、ピアノと、ベースと、ドラムとギターが入った、こう編成をイメージして、アレンジしているということで、 まあそういう意味でもこの配信っていうのができてね、良かったなというふうに、私も思っております。レガトさんも少し早いですけれども良いお年をお迎えください。ありがとうございます。次のお便り、舞子さん、くめえもんさん、こんにちは。早いものでもうすぐ令和3年ですね。元気にマスクして音を届けられている様子で大変そうだなぁと思いながらも、今はこれが大切なのだと思って SNS の投稿を見ています。今年はステイホームということでミュージシャンの方の配信が多くありましたので、リスナーとしてパソコンとオーディオと大画面のテレビをつなげて視聴できる環境を作ることに注力しました。舞子さんの YouTube もできる限りの環境で視聴しています。すごい数の演奏データがありますよね。くめえもんさんの努力もすごいと感じています。コロナのワクチンも光が見え始めているので、令和3年はたくさんライブが用意したいと思っています。舞子さんはレコーディングに向けて妄想を膨らませていたそうですが、私は月周回衛星かぐやに乗った舞子さんが笑顔で満月ならぬ満地球のでを見ておられる姿を YouTube を見ながら妄想していました。年末までのライブ、令和3年のライブもいい音届けてください。アルバムも楽しみにしています。ソライロンさんからいただきました。ソライロンさんに1スマイル差し上げます。ソライロンさん、ありがとうございます。ね、早いですよね。もう12月で、年が明けたら令和3年ということで、本当に、まあ、早いような、遅いような、なんか今年はね感じがしますけれども、マスクをねつけての演奏なんですが、最初はねやっぱりちょっと演奏しづらいというかね、もちろんそういうことはあったんですけれども、もう結構いろんなミュージシャンと話しててもね、みんなも結構慣れて、私もねすっかりその辺は慣れてきたので、ただねちょっとやっぱり冬場はね乾燥するので、やっぱお水とかね必要やんねみたいな話を昨日ひとみさんとしていたんですけれども、大丈夫です。そして YouTube とかもね見ていただいてありがとうございます。本当にすごい数のライブ映像が上がっていると思いますので、自分としても本当にこう歴史というかね、姿勢一つとっても全然また今と違うと思いますので、まあちょっと自分では見るに足りないところはたまにあるんですけれども、その辺も見ていただいたり、その時代のこう私の演奏を、感じていただけていて、すごく嬉しいなと思っております。ソライロンさん、ありがとうございます。次のお便り、今月に入り寒かったり暖かかったりでしたが、ようやくこの時期らしい気候になりましたね。しかしながら寒さはこれからです。くれぐれもご自愛ください。先月私は2月以来となるクラシックのコンサートに行ってきました。和歌山のキャパ80人くらいなのですが、その狭さゆえに素晴らしい音響のホールでグリーグのソナタ、それからフェスティバルホールでチャイコフスキーの悲愴、デュオからフルオケの全合奏のフォルティッシモまで、久しぶりの全身を包む生音の洪水、生楽器生演奏の醍醐味を再認識しました。ところでコロナ禍でありますから、クラシックのコンサートでは入場人数は制限され、ブラボーの掛け声は禁止されています。スポーツの試合でも声を上げての応援は禁止されていますよね。現在非常に流行っているアニメーション映画が上映されている劇場でクラスターが発生していないという事実は海外では驚きを持って報道されているそうですが、それはやはり映画館では喋りまくったりはしないからでしょう。ではコンサートホールや体育館にスタジアム、それに映画館では静かにしているのに、それらよりはるかに狭いライブハウスでは声援を上げたり喋りながら食事をするのはなぜなのでしょうか。もしライブハウスでクラスターが発生したとしたら、そのお店は最低でも2週間は休業になるでしょう。エンタメに国から再び制限がかかるかもしれません。それにミュージシャンの方に感染させていたらとんでもないことですよ。感染拡大を防ぐのは個人個人がいかにストイックになれるかにかかっていると私は考えています。私は私の唯一の楽しみであるライブの自粛はもうたくさんです。 客一人一人が気を緩めることがないのも大切ですが、お店の方も気を緩めていただきたくないですね。私は自粛期間が明けた6月から先月までで4府県のライブハウスを訪れましたが、自粛明けに最初に行ったあるお店は客席とステージをアクリル板で仕切っていましたが、その次に行った時は検温すらしていませんでした。私が訪れたお店で感染予防対策は完璧と思ったのは大阪吹田のテイク5です。マスク着用、消毒、検温は当たり前ですが、最大50のキャパシティを35にまで減らして、テーブルはすべて一人掛けにして同じ向きにしていました。これなら近寄られない限り飛沫は安心です。私たちすべてが一丸とならなければコロナからエンタメを守ることなどできません。さて、前後半ソロアルバムのレコーディングお疲れ様でした。 TOL ともどもリリースとツアーを楽しみにしておりますよ。 K 松さんからいただきました。 K 松さんに1スマイル差し上げます。 K 松さんありがとうございます。久しぶりのね、クラシックのコンサートに行かれたということでいいですね。私もね、やっぱりちょっとこういう状況になって聞きに行くということがね、やっぱりね昨年のようにいかないので、オーケストラも聞いてないんですけれども、また来年は何か状況を見て、聞きに行きたいなというふうに思っております。いろいろとね、まあ業界やこうお店それぞれが対策を取られていますよね。もちろん広さとか客席の向きとかね、いろいろあると思うんですけれども、まあ、やっぱり K 松さんこうおっしゃっているように、それぞれやっぱり一人一人がね気をつけて、まあ、もちろんお客様だけじゃなくてね、ミュージシャンもそうですし、もちろんお店の方もそうだと思うんですけれども、気をつけてこう対策をして日々過ごしてこう乗り切っていくというのがやっぱり大切かなというふうに私も思っております。寒くなってきましたので、お体に気をつけて、そしてお仕事も頑張ってください。またね、ツリーオブライフの方も、まあ、ツアーはちょっと春以降になるかなというふうに思ってるんですけれども、その時にお会いできたら嬉しいです。K 松さんありがとうございます。次のお便り。26年間一緒だったオトメズグロインコが亡くなりバタバタしてました。ほぼ寿命とはいえ最後は肺炎症状で行きました。残念です。さて話は変わりますが、舞妓さんライブは若井さんとのデュオ以外はソロ三昧でしたので、ミニアルバムの全容がほぼ分かってきましたが、ここでは書きません。かっこ笑い。今月は山子スペシャルとあやさんデュオがあるので、なんとか実施できるよう祈る気持ちです。では山子スペシャルはお楽しみに。笹ぽんさんからいただきました。笹ぽんさんに1スマイル差し上げます。笹ぽんさんありがとうございますね。26年も一緒にこうね生活してたら本当に家族だと思いますし、そうやって自分の生活の一部というかね、人生のこう一部というか、そういう気持ちはあると思いますのでね、本当に寂しいと思いますけれども、気持ちを落とさないようにしてください。そしてライブの方もですね、本当ね、ちょっとソロ三昧って感じで、このところ続いたんですけれども、笹ぽんさんにはこういろいろと、その変化とかまあアルバムのこともねお話しできたり、アルバムのためにね書いた曲も聴いていただくことができて、すごく私は嬉しかったです。楽しみにしていてください。笹ぽんさんありがとうございます。ここでお知らせです。12月26日土曜日18時半からホームグラウンド吉祥寺ストリングスでボーカル、そしてピアノ、黒沢彩ちゃんとのデュオライブ。1月4日金曜日代々木なるでピアノ成田雄一さん、ベース清水明義さんとのトリオライブ。1月9日土曜日18時半からこちらもホームグラウンドの吉祥寺ストリングスでピアノ ピアノ伊藤志功さんとのデュオライブ、1月26日火曜日19時半から渋谷ジェイジブラッドシーンズ2と題しまして、私のバースデーライブです。ボーカル黒沢彩ちゃん、ピアノ伊藤志功さんとのトリオでお送りいたします。お誘い合わせの上ぜひお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第358回、いかがでしたでしょうか。どうぞ皆さん健康に留意して日々健やかにお過ごしください。それではまたお会いしましょう。